ジオもっこもこパレード。
長瀬の
ダラプロです。今週もよろしくお願いします。今週お送りするのはドルフィンです。よろしくお願いします。で、なんでやろうね、いつも同じセリフでね、始まるんですけれど、今週お送りするのはっていうところでなんかどうしても笑ってしまうんですけどね。はい、ということで始まりました。今日収録してるのは7月の28日木曜日の夜10時15分から収録開始しました。はい、明日の9時に配信のね分なんで急いで撮らないといけない。じゃあ早く撮って、ともきに送らないといけませんのでね、というね、慌てて撮っておるんですが、本当は今回のダラプロ分ってもう撮ってあったんです。収録してあったんですけど、ちょっと、その収録した内容の中でまだちょっとお伝え しちゃいけないっていうのかな、このリスナーさんにまだちょっと お伝えできない内容を先に話をしてしまってたことに、気づきまして、ドルフィン初のテイク2です。はい、なので、でそうそう、だからこのお蔵入りになるのか、またいずれどこかで話す、音源配信するか決めてませんが、今回一回収録した分に関してはもうそれの話をしているんで、ちょっとこうね、まだ流せないということで、全くゴロッと、内容を変えてお送りするようになります。まあ、半分ぐらいかな、半分ぐらい違うのかな、後半半分がちょっと違うような感じになるんで、なるべく前半半分はそれの内容に沿ったような形でお話をしていきたい。あ、でもよく考えたら初めてじゃないか、以前にも一回あったかな、なんかともきんとこに送ってみたいなあった記憶があるけれど、まあ初めてに近い、テイク2をお送りしますけど、まあめちゃめちゃ暑いし、暑くない時は雨がめちゃめちゃ降るみたいなね、今週末もね台風が九州の方では来るような、ニュースになっておりますけれど、こんな暑い中ちょっと全然暑さので天気の話関係なくなるんですが、今ヤクルト1000って流行ってるでしょ、ね、あ、ちょっとすいませんね、後ろでゴーってなってるのは扇風機なんでちょっと弱めようかな、よいしょ、ふわり風にしました。ヤクルト戦、皆さん飲んだことありますね。俺まだ、飲んだことはない、買ったことはあるけど飲んだことがない。ね、スーパーとかドラッグストア行ってもね、もう売り場にないね、今ただいま売り切れてますっていうような、こうなんていうの、手書きのポスターというかお知らせがよくよく貼ってあるのは見るんだけれど、であとヤクルトの自販機、ヤクルトの自販機なのかな、でも駅のさ自販機でヤクルト1000が売ってるようなところもあるんだけど、やっぱ売り切れにマークは出てるよね。あれヤクルト1000って何がいいって、なんか睡眠が良くなる、睡眠が良くなる、よく眠れるっていう風なのがいいと言われていて、よく売れてるらしいんですけど、まあなんかそうやってね、そういう効能が口コミで広まったのか、よくよく売れているみたいですが、俺が勤めている会社の、俺が今いる事業所事務所に毎週、水曜日に ヤクルトの、方が来られるのね、あの いわゆるヤクルトレディというような、ヤクルトですってね、こう入ってきて、今日はいかがですかみたいなことを聞いてくれたんで、この間来られた時に、あのヤクルト戦あるって聞いたら、ありますよということで、こう持ってた箱を開けてくれたら、そのヤクルト戦が なんていうの何本入りかのセットのやつ、10本ぐらいなんかな、10本もないな、きっと8本ぐらいかな、7、8本がこう束になったやつ、あのよくさ、それこそスーパーとかでヤクルト売ってる時って、1本1本ではなくて何本かこうビニールにさ、引っ張、なんていうの、突っ張ったビニール、パチッと、ビニールでこう包装された状態で売ってるやんか、あれあんな感じでヤクルト戦が売っていて、じゃあまあうちの事務所の方にでも飲んでもらえたらいいかなと思って、それで買ったのよ。そしたらさ、やっぱヤクルトレディの方から言われたのは、転売しないでくださいねとやっぱちょっとね、こうメルカリでこうそういうこともあったからなのか、で普段買わないのよ俺ヤクルトだけど、普段買わない人がこう買ったもんだから、しかもヤクルト線をね、ちょっとそういう風に、気を使って言われたのかなと思ったけど、でそのヤクルトレジの人にさ、やっぱこうヤクルト線って今売れてるでしょうって聞いたら、そうそう、なんかすごくこう売れてて、まあね、それ俺みたいにヤクルト戦普段買わない人がこう買うきっかけになっていいんですみたいなことを言ってたんだけど、あのその方ではないんだけどという話で聞いたのが、あのヤクルトのさ、レディーの方って、まあ、ヤクルトの格好をして、あの三輪のバイク乗ってるでしょそしたらやっぱこうヤクルト戦を狙ってか、そうなんか路上でそういうカツアゲに近いような感じでヤクルト戦を出せみたいな感じで言われた人もいるとか、その人がついてきて事務所にね行って、まあ、事務所に行ったらあるんだろうみたいな感じで思って、そこまでついてきて入ってきてヤクルト戦打ってくれみたいな感じで言ってきたみたいなことを言ってたと、あ、そんな話、そういう人がいましたよみたいなことを言ってたということなんで、えらいね、こうなんていうの、こう加熱してる、まあブームにはなってしまってるんだろうけれど、まあそこまでしてなのかななんてね、まあ買った一人が言うのもなんなんですが、そう思いましたよ。まあ一度ね、ただまだ飲んでないっていうのは会社の冷蔵庫に入れたままなんで飲んでないだけなんだけど、まあちょっと一度ね、美味しいか美味しくないかと、睡眠がでもそんな俺寝れないってことがないんで、普段よくよく寝れてる方だし、ね、寝つきが悪い方でもないんで、ちょっと試してまた報告したいと思います皆さんに。はい、でね、この7月とかさ、まあ8月がね、もうすぐ迫ってますけれど、この暑い時期になるとすっげえ思い出すことがあって、うん、あのここからプロレスの話ちょっと絡ませるけどね、俺が中学校2年生の頃、なんか今それ西暦で言うとね1991年、その頃って週刊プロレスの広告、週刊プロレスに載ってる広告、例えば裏表紙であったりさ、真ん中もそうだけど、よくさ、通信販売とかも あるでしょ、バギーパンツみたいなとか、あんな感じの広告面に、当時すっげえ多かったのが、ダイヤル Q2 っていうね、ダイヤル Q2 の広告が多かったんですよ。ここでダイヤル Q2、 皆さん知ってる？これってやっぱり俺らの世代だから知ってることなのかな、ダイヤル Q2。 これでダイヤル Q2 で分かる人は多分、ドルフィン世代だから40過ぎ、そうだよな、だってその時中2だから、小学生がそんなダイヤル Q2 をやることなんかないだろうから、まあ40歳以上と踏もうか、 じゃあもしね、40歳未満の方が聞いておられたらいけないんで、ダイヤル Q2 っていうのを説明しておくと、まあ、今はスマホとかね、携帯電話だけど、まあ、昔当時はもう固定電話しかないからさ。で、そこで、家の中でもさ、ワイヤレスの、呼気と呼ばれるものがあったりね、自分の部屋にそれで置いといてと。で、まあ、それぐらいがせめてもの自分の電話だったんだけど、そのダイヤル Q2 っていうのが、まあ、例えば市外局番ね、電話番号で言うと、大阪は、じゃあ、東京は03でしょ？大阪06とか、で、市外局番、それが市外局番か。から入れて、電話番号をさ、打つけど、そのダイヤル Q2 っていうのは、0990。そう、0990というのを押してから始まる電話番号をダイヤル Q2 って呼ばれてたんです。で、通常さ、電話って当時3分10円とかくらいだったと思うんだよね。だけど、ダイヤル Q2 は1分100円とか。そうそうそう。もうちょっと高いのもあったかな。まあ、言ったらさ、その有料電話だよね。有料電話。PayTV みたいにさ、有料でこう、その映像が見れるっていうようなののちょっと走り。有料電話。そう。もう本当ね、シュープロなんか、このダイヤル Q2 の広告だらけだったんだから。で、やっぱさ、そういう高い電話だから、何ができるって、まず、女性とお話ができる。だから、テレクラみたいなもんだよね。家からできるテレクラの走り。その後々さ、なんかカード買って、カードの番号を入れたら、ね、1時間だけ喋れるみたいなのが出てきたけど、当時はその、ね、その電話番号をかけて、なんとか話ができるっていうのと、こう、なんていうの、エロ声、なんかそういう声だけがこう聞こえるみたいなんでさ、喘ぎ声とか、それだけを聞こえるサービスがあってね、最初は、まあ、興味本位で、なんかちょっとだけ、1分だけとかさ、一応ストップウォッチで測りながらね、こう聞いてたんだけど、まあ、だんだんこう、それがさ、親に言われることもなかったから、ちょっと度が過ぎていったら、ある時に、まあ、通常、まあ、電話代何千円だったらしいのよ。5000円とか6000円。もうちょっとしたのかな。だけど、まあ、ある時は、7、8万来たんだって。どんだけ使ったかって話だよね。まあ、後々聞くと、なんか、どういう番組を聞いてたかっていうのも、なんか、分かってたらしいんだけど、まあでも、どうしたんだ、ドルフィンと。父ドルフィンがこう来るわけよ。母ドルフィンと一緒に。どうしたんだ、これは何かやってるのかって。もうさ、その時点で、ああ、もうバレたなと思って。いや、こういうのに興味があってって言ったんだけど、やりすぎじゃねえかと。というので、ねえ、7、8万って相当だもんね。いやー、そんな、ね。そう、だからだろうね、そこで、なんちゅうのかな、こう、電話でそういうことを注意されたから、いつかそういうことをしたいな、と思って、20歳から23歳まで、こう、テレクラにハマったりね、あったんだろうね。これ今、声小さいのは家で喋ってるからだよ。わかる？ね、まあ、家族いるからね。塾上屋とかの話もしづらいからさ、ちょっとこう、小声で喋ってますけれど、まあまあそこはちょっと皆さん組んでいただけたらありがたいです。そう、だからね、毎年この夏、それが夏だったのよ。夏、91年の夏、91年の夏といえば、そういうふうなね、ことを思い出すのと、その時って大体ね、金曜日の夜みたいな。昔ってさ、土曜日学校があったでしょ？午前中だけ。で、俺部活で朝練もあったから、金曜日の夜は、うっちゃんなんちゃんのオールナイトニッポンを聞きながら、当時は、名古屋では全日本プロレス中継が金曜のね、あれ何時？ 1 時間でしょ？だから2時前だよな。 ぐらいから1時半とかから2時半までだったかな。そう、それを全日本プロレス中継を見ながらそれを見てて、確かそのあたりで三沢と川田組が初めて世界タッグを取ったみたいな光景がね、ほんとすぐあれ昨日のことかのように出てくるね。そうですね、まあまあちょっとそんな、話がありましたが、最近のプロレスのニュースでこういくと、ビンス・マクマホン、まあ、最近ちょっと前か、先月ぐらいだよね。ビンス・マクマホンの不倫がこう、過去の不倫がバレてか、口止め料6億払ったとかさ。で、まあ、そのいろんな人たちに対しても払って、結局14億払ったとかってさ、言うけど、やっぱ不倫はダメよ。ダメダメ。ダメ、これは違うよ。これ偶然で、ダメよ、ダメダメは。ダメですよ。本当、聞いてる？あなたに言ってるんだよ。あなたですよ。ちゃんと、バレるからね。俺は知ったことないけど、その、なんていうのかな、その場面にいたことはあって、その当事者同士はさ、バレてないと思ってんだけど、やっぱね、わかるんだよね、その空気感が違うから。いや、おかしいなって、ふとした時にさ、例えば職場だったりなんかのこうグループの中でふとしたこう恋人同士の距離感、それ会話のさ感じだったりとかさ、喋る距離感とか実際のね距離でなんか違ったりするの、ふっとこう見えたりすると周りが気遣うよね。ほんとね、やめましょうね。あかんですよ、不倫あかん。でもプロレス界でもね、これ昔に不倫って聞いたことあるのって、昔の例えば昭和世代のさレスラーとかっていうので、まあね、当時はなんか文春とかさ、フライデーとかさ、そういうのはなかったからかもしれないけど、あんま聞かないよね。初めてそのレスラー関係でそういうのが記事になったのって、もしかしたら長谷川早紀江じゃないんかな。あれはいつ、94年、93年4年5年かな。萩原雅人と取られたんだよね、確か。そうそうそうそう、だからそこが初めてじゃないかな、俺がこうプロレス見るようになってレスラーがこう取られてたの。それ以降はさ、棚橋はでも結婚する前だから違うのかな、浮気単なる。まあね、2チャンネルとかもにぎわした、あの太一とか柴田勝頼とか、あの内藤も昔あの探偵ファイルっていうね、あのサイトでこう出てたしね。まあ新日本ばっかりか。他でっていうのは、まあまあまあね、まあ、ね、昔のさっき言った昭和世代のレスラーたちは当時ね、いろんなところに現地妻がいたみたいな話は聞くけども、まあそうやってニュースになることはなかったからね、まあまあやめましょうね。本当そうやってさ、見つかった時とかのリスク考えたら、だって家族がさ亡くなるんだよ。もう一度奥さんもそうだしさ、あの子供たちともこう会えなくなるとか考えたら、もう俺そんなの怖くてリスクしかないもんね。ちょっと真面目な話だな。まあそんな、なのでできませんというような、あなたに言ってんだからね、あなたですよ。本当バレたら怖いでしょ、やめましょうね。そうそうそう、でさっき名前出た太一がさ、太一がこの間 G1 で真田と試合最初、あの大田区体育館か、これってめちゃめちゃいい、良かったよね。要はだって全日本プロレス、純粋な無党全日本でデビューした2人が新日本でやったと。ただ新日本の器が小さいのは、この2人のこの戦いを、セミ前でやったってところだね。まあまあメインがもちろん棚橋対内藤で、久しぶりに内藤が勝った試合だったっていうのもあるからなんだろうけれど、でもこれをメインに持っていってもよかったんじゃないかな。もしくは違う会場でね、 意味があるよね、この2人の戦いにね。で試合後にさ、インタビューで太一が言ったじゃん、ロスインゴね、このままいたらミドレンジャーのままだぞと、それでいいのかみたいなね。いや本当ね、そうなんだよね、お前もっとできるだろうみたいな感じで、ああ良かったなと思うな、これ。うん、こういうのをね、もっとこうクローズアップしたらいいのにななんて思ったな、これ良かったと思うな。うん、はい。でね、最近、まあ、飯食う時、まあ、家で飯食う時もだし、まあ、夜もだけど、まあ、本を読む、テレビを見ることがなくなって、あんまね、まあ、YouTube を見ることが非常に多くなってきたんだけど、まあ、TikTok とかさ、まあ、そういったのも、その合間にさ、この間、まあ、あれは関連動画出てくるやんか、 YouTube も TikTok とかもさ、ね、YouTube のショーツとかも、でそれをこう見ていってたら、ポーンと出てきたのが、あの田村様よ、清じゃないよ、清、俺の好きな田村清じゃなくて、あの田村よしこさんですよ、あの JWP 出身の、あそれからネオに行ったね、田村様のなんかこう、なんていうの、アロマの感じの動画ができて、あれ今何やってんだろうと思って、ちょっとこう調べていくと、田村様今あのタニーマウスと一緒にアロマセラピーと鍼灸のお店をやってることが分かったんですよ、東京と江戸川区で。東京と江戸川区ってさ、俺がいるこの千葉県、この市川市、お隣なんだよね。しかもね、ちょっとこう Google でマップで調べたらめちゃめちゃ近くて、すげえ気になったんだけど、でまあ俺昔ね、高校生の時に、まあ、まあ大学受験を控えた時か、まあ、思うように成績が伸びず、こう なんちゅうのかな、志望校どうしようかなっていろいろ悩む時期あるっしょ、みんなないかな、俺ぐらいかな、成績のビズっていうのは。なんで志望校どうしようかなと思って考え直そうかなみたいなやってる時に、いろんな大学見てた時にさ、その時に明治新旧大学っていう大学があって、新旧ってなんだろうとこう、そこの大学を調べると、まあ針、日本でその時唯一だよね、こう針の教えてくれるような、針の手術を教えてくれる学校があった。ただ6年生で、しかも学費、まあ私立だからすげえ高いから、いやーちょっと、ね、親に言えないなと思ってやめたんだけど、すげえ興味はあって、確か今名前は変わってるはずなんだけど、そんなレベルも低くなかったんで、でもそれでタニーマウスがさ、それやってるらしいんだけど、引退してからなのか、まあ、ちゃんと勉強しやったんだろうなと思うとね、すごくそこはね、立派だなと、本当にそれはね思いましたよ。でその田村様のお店の名前がね、アロマオプティマルコーナー、略して青コーナー、田村よしこのアロマトリートメントサロンと書いてあるんですよ。でね、これはね、そのメニューっていうかな、メニューが書いてあるけど、130分全身トリートメントコースが12,500円の、頑張った自分分へのご褒美にいかがでしょうかって書いてある。で全身トリートメント&鍼灸治療&灸玉療法12,000円。全身トリートメントはさっきのやつよね。で、鍼灸は針でしょ？灸玉療法。あれかな？よく永田とかが写真あげてるさ、カップとかって言われるやつ。あの、丸いガラスでできたやつに、空いてるとこから火っていうか、まあ、ちょっとこうね、炙って吸い上げる感じのやつかな。レストランの人がさ、よくあるよね、背中が丸いの跡がいっぱいついてるの、それだろうな。 12,200円、お腹すっきりコース3,500円、フェイシャル&デコルテ60分が6,500円、これおすすめコースって書いてあるな。いいな。いいよね。あ、やっぱ書いてある、球玉療法カッピングって書いてるね。やっぱり書いてる書いてる。で、あった、全身トリートメント60分は6,500円で、鍼灸治療が5,000円、美容診6,000円、球玉療法が3,000円、アロマ鍼灸セット、デコルテ&鍼灸治療が6,400円、手足のリフレ&鍼灸治療6,400円、美容診&フェイシャル&デコルテ9,200円、全身トリートメント&鍼灸治療9,200円、全身トリートメント&鍼灸治療&球玉療法12,000円、などなど、いっぱいメニューはありますが、これちょっと一回行ってみようかな。男の人でもいいのかな。いいよね。ちょっとこれさっきの自分へのご褒美で130分12,500円って、俺の知ってるコースでは安いよね。ね、これ笑った人みんなそうですよ。安いと思った人違うからね。熟女は出ないからね、ここ気をつけてくださいよ。でもちょうどいいぐらいのね、田村様にこうちょっといいな。これ江戸川近いしね。いや、近いのがいいよね。ご予約はこうネットからできるよ。名前、メールアドレス、電話番号、希望日入れたらいいみたい。アクセス、アクセスはこれ最寄りは駅どこになるんだろうね。これ何線、都営新宿線の水江駅か篠崎駅だな。だな、そっち東西線とかじゃ全然遠いもんな。妙、でも東西線だと行徳か、多分そうだろうな。でも東、そうだな、水江駅か、あ、またバスで乗ってとかって書いてるもんな。そうだね、新恋は、あ、違う。まあまあ、ちょっと皆さんちょっとネットでね、いろいろ調べて、ぜひちょっとこれ自分へのご褒美に行きましょうで、俺すっげえ興味あるな、これ。はいはい、そう、ということで、ね、アロマ様じゃ、田村様に、久しぶりにちょっと出会えて嬉しかったっていう話をしたかっただけだったんですけどね。まあ、どうしようかな。じゃあ、ネタに困った時の半振りコーナーをやりましょうか、最後、今日ね。で、やっぱこう、7月見に行った、過去に見に行った大会で、さっきね、91年の7月の話をしましたけど、91年の7月は見に行ってないんで、92年の7月に見に行った、全日本プロレス92サマーアクションシリーズ第16戦愛知津島市民会館大会の模様じゃないな、お送りします。水曜日ね、これ次の日ね、試合だったんですね、野球の。そうそう、観衆1750万円ということで、全7試合。まあ、ほんと地方工業のカードですね、これ。第1試合が、桃田光雄対井上正雄と。これ8分31秒、DDT からの体固めで、桃田光雄の勝ちと。第2試合が、ザ・デストロイヤー対浅子悟と。これが9分40秒、足4の字固めで、デストロイヤーの勝ち。ちなみに確か、浅子が、それこそこう、俺が住んでる市川市で、なんかあれなんだっけ、生態かなんかやってるよね。うん、で、第3試合がこれはタッグマッチかな。30分一本勝負、ビリー・ブラック・バリー・フォロウィッツ組対マイティーの上リチャード・スリンガー組。11分47秒ムーンサルトプロレスでビリー・ブラックがリチャード・スリンガーからフォール勝ちと。うん、これはビリーブラックとバリーフォロウィッツさんが分かりません、教えてください。第4試合目タグマッチ、ジャイアントババラッシャー木村対大熊元次永元遥組と。これは15分6秒 16問ラリアット。16問ラリアットなんだよ、16問ラリアットってなんだ。片エビ固めで、馬場が A 元からホール勝ちと。16問ラリアットなんだ。まあ、ちょっといいや。で、第5試合目。アブドラザ・ブッチャー、ジャイアント・キマラ組対、パトリオット・サニー・ビーチ組と。9分17秒。毒針エルボーから体固めで、ブッチャーがサニービーチからホール勝ちと。これまあパトリオット、サニービーチは本当になんか夏に来てた選手だもんね。パトリオット、この間確か死んじゃったんだよね、パトリオットの中身の少年。そう考えるともうここ30年経ってんだもんね。さあ問題のセミファイナルですよ。スタンハンセン、ジョニーエース組対マーク・ヤングブラッド&クリス・ヤングブラッド。ヤングブラッド兄弟なのかな。13分11秒、エースクラッシャーからの体固めで、ジョニー・エースがマーク・ヤングブラッドからフォール勝ちと。これ何が問題かっていうと、この対馬市民会館って確か2階がないような市民会館みたいなところだったね。で、何列目あったんだ、そんな前の方でもないけど、後ろの方でもないところに座ってたり、ハンセン入場の時に入場通路のとこにわーって駆け込んだら、ハンセンのブルーロープでしばかれたと。すっげー当たって、でも思い出だけどね、すっげー痛かった感じがする。はい、ヤングブラッドの2つは全然覚えてないけども、この日の一番はこうハンセンのブルーロープでやられたっていう思い出です。だからかな、確かこの日に全日本で当時うちわサイン入りで売ってて、俺ハンセンのサイン入りうちわを買って帰ってんだよね、この日。だからかな。でメインイベントは6人タッグマッチ。川田俊明、小橋健太、菊池剛組対田上明、淵正信、小川義成組と。となるとこれなんで三沢はここ出てないんだろう。確か馬場じゃない、鶴田はもう内臓疾患かなんかでも休養に入ってるんだよね。三沢がこの夏出てないのは何だろう。92年夏。秋には川田と初のシングルやってるはずだから。とか怪我したのかな。まあ、この試合は26分57秒、ストレッチプラムで川田が縁からギブアップ勝ちと。でもさ、これ、この本当対馬市、愛知県に対馬市ってあることを知った、ことを初めて知った方がいるかもしれない。対馬市っていう市があるのをね。俺もだってここに行くまで知らなかったぐらいだから。だけどそんなとこでやる地方の大会の6人宅でメインだとはいえども26分57秒試合してるってのが偉いよね、全日本プロレス。うん、だからまあいろいろね、当時から試合地方では手を抜く新日本みたいな感じで言われたのかもしらん。だって馬場だって15分6秒やってんだよ、タッグマッチで。偉いよね、暑いだろうし。まあでも全7試合でボリューム感をかけるかな。ねえ、こう対戦カード聞くと、まあどっちが勝ちそうだみたいな、なんとなく分かる、どっちも、どのカードも。だけどまあメインがこんだけやってくれたからよかったとしようみたいな感じで帰ったんだと思います。はい、まあということで、今週のねトラブルもそろそろエンディングを迎えようとしておりますが、で今回お蔵入りになったことについて、あった内容についてまたいつかね、タイミングが来たらその内容を改めて、まあその内容そのまま出すか改めて収録して出す、お伝えするかですけれど、ご報告できたらと思いますので少しだけお待ちください。そんなね寝かすような内容じゃないんだけど、ちょっといろいろ懸念事項があってね、確認しなきゃいけない、言ってよかったかなとかっていうのをね確認しなきゃいけないのを確認を怠ってしまったんで、改めてそれに関してはお伝えしたいと思います。ということで今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回、さようなら。背筋が弾けそうな翡翠色の妙な感じ。
レスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。